今日を生きる。あなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークはラジオ牧師山下正夫先生の Q&A のコーナーです。先生、新しい年になりました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、します。リスナーの皆様から様々なメールをお便りいただいてますが、はい、今日は昨年いただいたものなんですが、はい、封書でいただいたんですね。はい、秋田の K さんからなんです。
はい、
それで最近はペットの大変ブームで、かわいい、ね、家族と同じというね、ペットたちのことがあるんですが、はい、それに関連する質問なんですが、詩編の中に36編の7節の後半に、はい、主よ、あなたは人をも獣をも救われますと書いてありますが、獣も永遠の命へ行けるのでしょうかという、非常に興味深い、ね、みんなこのことはペットを飼っていらっしゃる方なら、ね、うん、もう家族同然ですので、
実は私のところも、はい、2013年20年飼った犬が亡くなって、
ね、
なかなかショックから立ち直れないですね。
何でしたっけ、かわいい
ルークですね、私
の。ルーク、そう、はい、なんかペットロス症候群というのがあって、
そうですね、
そのペットの存在がなくなってガクッとこう、行ってしまうっていう。
そうですね。私、
身近な方にも何人かね、こう伺うと、
やっぱり長い間ね、まあ、ペットはそんな長く、人間のように長く生きないとしても、でも10年ぐらいこう一緒にずっと暮らしてると、ね、本当になんか気持ちが自分の子供のように感じちゃいますよね。ね、
先生のお家は犬で、
まあ、
うちは猫だったんですけど、黒猫のチョビっていうのがいまして、17年、
はい。
だからやっぱりちょっとね、なんかいるのが普通みたいな感じで生きていると、
そうですね、
なんかガクッと来てしまうっていうのがあるんですが、もう先生は立ち直ってるんですか？
まあ、時々思い出しますけど、私よりかむしろ家内の方がショックが大きくて。
なんかこう、ゴールデンレトリーバーというか、大きな。
そうですね、ラブラドレトリーバーでしたけども。
そうそう、う
ん。かなり重いんで。
そうですよ。でも小さいうちから飼って、ずっと一緒に過ごすということですよね。
そうですね。
だから子供たちも、もう家族中でみんなで可愛がって、まあ、ルークという名前が、もう、あって普通という。
そうですね。
そうですか。だからこの秋田の皆さんも、やっぱりなんかもしかしたらワンちゃんか猫ちゃんかいらっしゃって、なんかあったのかもしれませんね。
そうかもしれないですね。
は
い、
で、詩編の御言葉に出会って、はい、獣も救われるって書いてある、ということで、
そうですね、
はい、ぜひ聞いてみたいということかな。
そうですね、まずその考えなくてはいけないのは、
うん、
人間は罪を犯しましたよね。
はい、
ですからこの罪を犯して堕落した状態から救われなければならないっていうのは理解できると思いますし、
はい、
そして神様はその救いのためにイエス様をお使わしになったというのはわかると思うんですね。
はい、
じゃあ動物は罪を犯したんですかって言ったら、そうじゃないですよね。
そうですよね。
だからそういう意味では最初から救われる必要なんてないっていうふうに言ってしまえばそれまでかもしれない。
見
方によっては。
そうですね。なるほど。はい。
ただ、私たちがそういう質問をするのは、やがて、世の終わりが来て、
うん、
新しい天、新しい地がこう再創造されたときに、うん、そこに自分の飼っていたペットがいるのかなっていう、そういうことですよね、きっとね、知りたいのは。
そうですよね、
いたら嬉しい。そこがなかったら、
は
い、いたら嬉しいですし。
そう、それどうなんでしょうね。
で、聖書というのは、
うん、
誰のために書かれているかというと、人間の救いのために書かれている書物ですから、まあ、動物のことがどうなのかっていうのは聖書の、まあ、関心の中心ではないですよね。
うんうんうん、
ですからそういう意味では、
うん、
そのことがはっきりと書いてある箇所というのはない、
うんうん、
けれどもさっきの詩編の36編のところにあるように、うん、神様というのは主は獣をも人をも救われてくださるというふうに書いてあるわけで、
うんうん、私の知人の方、はい、女性の方は、
はい、
もうそのさっきのね、罪は犯さないし、うちのワンちゃん猫ちゃんは必ずいるのよみたいに、
はい、
思ってらっしゃるという話を、はい、聞いたこともあったんですけど、
それからもう一つ、あの聖書の中で大切な箇所があるんですけど、それはローマの信徒への手紙の8章のところで、はい、この被造物というのは虚無に服していると。でそれは自分の意思によるものじゃない、つまり人間が罪を犯して堕落して、そして地は呪われ、もう世界のこの歯車が狂ってきている。でその犠牲になっているありとあらゆる人間以外の被造物が本当に虚しくなっている。で人間が救われることによって、彼らもまた滅びからの霊族、その滅び屋の霊族から解放されるんだっていうふうに書いてあるので、そういう意味では、このありとあらゆるものが人間の救いと同時に、もう一度、この本当の意味での、栄光を表すような姿に変えられていくっていうことなんじゃないかなっていう思うんですね。
なんかね、新しい天と地の時に、小鳥さんがいたり、動物さんがいたり、はい、魚があったりとか、なんかそういう、私たちが今こうイメージするようなのが全くないとしたら、なんとなくっていうふうに思ったり、ね、まあ、はい、時間と空間の中で私たち想像するだけですので、
まあそうですね、聖書がはっきり語ってないことは何とも言えないけれども、はいはい、でも新しい点、新しい位置には、流れ、小川のようなものもありますし、そのほとりには命の木も生えてるわけですから、そこに鳥も魚もいないのかなって思うと、そうじゃないんじゃないかと思うし、
なんかあの神様がね、最初を極めて素晴らしく作られたこの世界が、やっぱり本当に素晴らしいものであ るわけだし、と思うと、なんかこうやがての世界をこう想像しながら思う、
そうですね。そして、ノアの洪水の時に神様はわざわざ動物たちも一緒に一つ貝ずつ保存されたわけですよね。救われたわけですよね、神様は。
そうですよね、大洪水から。ああ、そうですね。
そう思うと神様は動物やそういうものを決してないがしろにはされない。人間と同じように、お救いになるということを考えると、確かに、あの詩編の36編が言っているように、神様は獣も人もお救いになるお方だなっていうふうに思いますね。
なるほど。まあその永遠の命ってこの秋田の圭さんお書きになってて、まあその私たちこういうふうに時間と空間の中で生きているとなかなかちょっとその辺のただただ生きるというふうにね、考えちゃったりもちょっと間違っちゃうんですが、やはりあの、まあ、神様のおられる場所、神様のご支配の場所というか、そこで私たちが喜んでいられるということで、
そうですね。だから新約聖書の中では永遠の命ということと神の国に入るってことはほとんど同じ意味で使われますよね。あの止める青年が、あの主よ、永遠の命を受けるためには何をしたらいいでしょうかっていう、その話からイエス様はあの永遠の命の話から神の国に入るにはっていう話にこうだんだん展開していくわけで、やっぱりあの永遠の命というのはその神様の前で生きる命、永遠なる神様の前でいつまでも神様と共に歩むということですから、これはあの神様の国に入るということとほとんど同じ意味になってくるわけですよね。
なるほど。やっぱりこう圭さんもね、本当に慈しみ深い神様が、私の大事なその存在をないがしろには絶対なさらないという思いも、
そうです
ね、きっとありになってお問い合わせというか質問を、くださったのかな、私も身近にあのいろんなペットをね、お持ちの方たち本当に可愛がっていらっしゃるし、
そうですね、
なんか、愛するものがそのところにいるっていうことは、やっぱりみんな期待をしているのかなって感じがしますね。そうですね。まああのちょっとね、最近はあのお墓ができたり、もうさまざま、あの家族と同じなので、
そうですね。あの実は私もそのルークが亡くなった時に、どうし、まあ庭に埋めるにしてもちょっとあまりにも大きいので、あのちゃんとあのペットの葬儀屋さんを呼んで仮装にして、
仮装にしてください。
はい、しました。
そしてもうお墓を。
まだお墓に入れないで、そのまま。
そうすると、あの、人間で言えば納骨式が終わってないっていう状態。
そうですね、そういう状態ですね。
なるほど。でもやっぱり、そういうふうに丁寧に葬ることをすることによって、私たちの思いも少し落ち着いてくるというか、ありがとうっていう、すごい感謝が、一口では言えない感謝が、すごくあるんですよね、みんなね。 私の知り合いの方も本当に綺麗な木のところにもお花をいっぱい飾って、はい、そしてお庭に、あのこうなんかあの、はい、埋葬したっていうかを伺って、
そうですね、
やっぱり、
まあ、その反面で最近よくニュースで、はいはい、なんか川原沿いに犬の死体がこう捨てられてるとか、なんかペット産業があまりにもこう盛んなりすぎちゃって、うん、まるで動物が自分の子犬を産む道具のように扱われて、
はい、なんか
すごくそういうのも人間の身勝手さで、この神様の素晴らしい世界が悲惨な世界に変わっている、あのまさにこのローマの神徒の手紙が言っているように、被造物たちはすべてこの滅びの霊俗にこう人間の罪によってこう縛られているっていうね、そういう世界から一刻も早く解放されることを望んでいる被造物たちも望んでいる。
だからもうあの、まあ、動物たちも、まあ、罪のゆえに被害を受けてしまった
ってことですよね。
なんかいろんなあの事件も起こりますし、はい、あの 愛のためにまあ例えば野良猫にご飯をあげてもそれを嫌がる方があったりとか、さまざまで、まあ、震災の後もそういう活動を、ね、なさる方たち の、うん、あのニュースがいろいろありますが、ます、ね、はい、本当にその場に捨て置かれた動物たちもたくさんいて、かわいそうという声もありますし、そうでしたね、あの去年そういうニュースが流れてみんな悲しみましたね、まあ、これからも神様のお作りになった世界の中で私たちが丁寧に命と向き合っていかなきゃいけないんでしょうかね。
そうですね。
そうですね。はい。はい、あの秋田の圭さんいかがでしたでしょうか。山下先生がいろいろとお答えくださいました。まあ、まだまだこんなことも聞いてみたいとかもしかしたら出てきたかもしれませんよね。そうですね。またぜひあのメールやお便りをいただいてご一緒に考えて、また先生にもお答えいただきたいと思います。それから今日初めて聞いたね、リスナーの方もいらっしゃるかもしれませんし、はい、そうですね、あの抱えてらっしゃる悩みや、まあ、いろんなこと、はい、聞いてみたいことをお寄せいただいたら嬉しいですよね、はい、お待ちしています。じゃあ今年初めての Q&A のコーナーでした。いかがでしたでしょうか。先生どうも今日はありがとうございました、はい、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2015年が始まりました。あなたのいろいろなご質問ありますか。どうぞこのコーナーにお寄せください。ラジオ牧師山下正雄さんがお答えくださいます。あなたからのメールやお便りお待ちしています。微笑みトークのコーナーからどうぞお寄せください。また去年から続いて先生のご本 Q&A のご本ですが、3冊まとめて抽選で3名の方にプレゼントいたします。悩んでいないで聞いてみたら、ずっと聞いてみたかったあのことこのこと、そして、これですっきり18の疑問、3冊セットでプレゼントいたしますので、あなたもどうぞお申し込みください。郵便の宛先は郵便番号 101-8691 です。神田郵便局支所箱190番、微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。